朝の礼拝をここで11時からにします。
Okay, so now the morning service is going to start at 11 a.m. in here in this room.、
うん、そしてお昼の礼拝はここで2時からになります。
And now this service will start at 2 o'clock, not 2:30.、
うん、で、皆さん、これは3月の最初の日曜日から始まります。
And that is going to start in the very first weekend of March.、
うん、今からスライドを出すので、どうぞ、あれの人は写真撮って覚えておいてください。
All right, we're going to put up the slide with the new times, if we can get it.、うん、And if you can't remember, take a picture of the slide. It'll also be on the net,、うん、probably.、
Yeah. あのね、これはね、とてもとても、僕は希望を持ってこのことを考えています。つまり、多くの人が朝の礼拝、今ギリギリなんとかみんな座ってたり立ってたりして、なんとかここでは礼拝できてるけど、朝の礼拝にたくさん人が、押し寄せるようになります。
And so, right now it's kind of packed in the morning service, so my hope is that, you know, we'll have lots.A space so more people can come.
うん、皆さん覚えててね、クロスロード教会は10人で始まったんです。
So remember too that we started Crossroad with just 10 people.
だけれども今クロスロード教会はどんどん広がってきています。
But it's growing.
そして本当に皆さん一人一人を神様が寄せ集めてくださって一つの教会を建てようとしていることを覚えておいてください。
And so remember that God wants to build this church one person at a time, bringing each person in.
皆さん一人一人が大事です。
So everybody is important.
子供たち一人一人が大事です。
All the kids.
でみんなで教会を建てれたらいいなと思ってます。
So we'd like to build that church together.
3月の第1週から2時から始まるからね。俺は覚えてるよ。3月の最初の日曜日から2時になるから。
Okay, so remember, this starts from March, so we got two more weeks of 2:30.、
はい、
so you can come at 2:30, that's okay, but it's going to be 2 o'clock、
はい、
starting in March.
今、パパとママあんまり聞いてないから、あなたたちが覚えておいてください。
Okay, kids, I hope you were listening. You got to remind your parents to come early, alright?、
Okay.皆さん、改めましてもう一つアナウンスがあります。
Oh, another announcement.
新しいメッセージのシリーズが、特別なメッセージのシリーズがあと1週間、2週間後に始まります。
This is going to be a special new series, new message series happening in 2 weeks.
就活というメッセージのシリーズをしたいと思ってます。
We're going to do a series called 就活。
僕がいつも聞かれるのは死んだらどうなるんですかっていうことをよく聞かれます。
What will happen when we die? And that's what the series is going to be about.
多分僕らがきっちり教えてないからみんな勝手に死んだらこんなにやらんねんやらって勝手に思ってるって。
And maybe because, you know, we haven't taught it, I haven't spoken on it, you know, people are kind of really wondering what goes on after we die and ask a lot of questions. 天国行くんちゃうかなと思ってるけど、ほんまはどういうプロセスでそうなってるのかがわからない。Maybe we go to heaven, but what, you know, what really happens?
うん。皆さんでそれをもう一度学びたいと思います。
So we want to really learn, you know, what does the Bible say about that?
そしてみんなで死ぬ準備をしたいと思います。
And, so, you know, this 就活 is this kind of preparing for death in a way, so we want to be able to be prepared.
うん、皆さんは老後の準備してますか？
Are you guys preparing for retirement?
で、みんなきっとしてるね。なんでかって言うたら絶対来ると思ってるから。
And most of you are because you know that it's going to come.
じゃあ僕言います。絶対に来る死というものにあとは準備してますか？
Are you prepared for death because you know that's going to come?
それとも考えないようにしてますか？
Or are you just trying not to think of it?
学びましょう。
Okay, let's learn about it.
これは本当に僕思うのは皆さんのクリスチャンでないお父さんお母さんそしてご家族の皆さん友達の皆さんが僕はぜひ聞くべきメッセージだと思ってます。
And so I really think this would be a great message for you know your parents, your family to listen to your non-Christian friends.
ぜひぜひご家族の方みんなでいらしてください。
So please come here with your family and invite some people.
僕も昨日巫女のうちの奥さんのお父さんとお母さんに絶対来てねっていうふうに電話しました。
And I even called my father and mother-in-law and asked them to come.
Okay, また来週。もこの説明するんでどうぞ覚えておいてください。4月の28の、日曜日から始めます。
So it starts on the 28th of this month of February. So that's in 2 weeks.
Okay. じゃあね、祈ってメッセージを始めましょう。
Let's pray before we start.
祈りましょう。イエス様、どうぞ今日私たちに語ってください。
Lord Jesus, would you speak to us today?
あなたが残してくださった御言葉から私たちに語ってください。
through your word that you've left to us.
今日聞く言葉によって私たちの信仰が立て上げられますように。
Build up our faith through what we hear.
イエス様の名によって祈ります。
Jesus' name we pray.
アーメン。はい、僕は今日のメッセージを通して皆さんが本当に力を受けて励まされることを願ってます。
And so my hope for this message today is just to really encourage you, to just give you some power.
特に皆さん何か今まで一生懸命やってきてでもうまくいかなくて諦めようと思ってるんだったら今日諦めないでと言いたいです。
Especially if it's, you know, you're struggling.Through something, you feel like giving up on something. I want to just say, don't give up.
そして今まで神様に従ってきたけれども、もういいかな、やめちゃおうかなって思ってる人がいたら、僕は諦めないでと今日言いたいんです。
Or if you feel like, you know, maybe I shouldn't follow God in this, maybe I should give up. I want to say, you know, don't give up on this.
今日のメッセージからぜひ力を受けてください。
So I hope you can get that power, encouragement from this.
Okay, 僕毎週毎週こうやってメッセージしてるとよく聞かれる質問があるんです。
And I get a lot of questions, and here's a question I get often after I speak.
これあまりにも大きくて僕どない答えてるか分からへんけど、大概の質問、神様ってどんな人ですかとよく聞かれるんです。
A lot of people ask me, you know, who is God and what type of person is
he? あんな、ふみさんどういう人ですかって皆さん答えられて答えられへんやろ。
And so if you say like, what kind of person is Fumi? What would you say?
Yeah, お肉食べるの好きです。じゃあ俺のハンサムな部分どうやってねっていう話になるやんか。
You know, if you say, well, he likes to eat meat, but you, I would say, yeah, but what about the part where I'm handsome?
じゃあそういうふうに一言で神様はどういう方ですか言われへんねん。
And so, you know, if you say, who is God and what kind of person is he?
たくさんの答えがあります。
There's been so many answers.
だけれども僕はいつもこういうふうに言います。まあいっぱいあるんやけれども、一つの答えは神様は働く神様ですということです。
And I could give a lot of different answers, but one that I could give is that God is somebody who works.
なぜかというと、神様は私たちの良いお父さんだからです。
Because God is a good father. He's described to us as a good father.
そして良いお父さんは朝から酒飲んでひっくり返ってガーって寝て起きたと思ったらわし誰や思ってんねんお前ら言うて怒鳴るようなお父さん。それは良いお父さんじゃないです。
And so, you know, a good father is not somebody who gets up early and drinks, starts drinking and starts yelling at the kids and, you know, be quiet and there.
良いお父さんはどんなお父さんですか?
What does a good father do?
子供のために、家族のために必死に働くお父さんです。
He goes out and he works hard for the family.
私たちの神様はそのような天のお父さんなんです。
And our heavenly father is the same way.
イエス様は2000年前に神様を表現してこういうふうに言いました。私の父は今に至るまで必死に働いておられます。
And so, you know, Jesus said this 2000 years ago when he came as well. He said thatMy heavenly father is at work.
じゃあ神様はなんで働いてんの?
So why is God working?
何のために働いてて誰のために働いてんの?
Who's he working for?
どんな風に働いてんの?
How is he working?
一個ずつ見てみましょう。まず一つ目、神様はあなたのために働いてるということを覚えててください。
Okay, so point number one, if we can go back to that, is that God is working for your good.
神様はあなたのために働いて働かれてもうすでに働いてくださったし。
So God is working for your good. He already has been working for your good.
一番大切な神様の働き、それは神様が私たちの罪を許すために一人子イエス様をこの地上に送ってくださったことです。
The most important work that he did was on the cross 2,000 years ago as he sent Jesus his son.
私たちは自分の罪のために滅びるべきでした。
And so we were supposed to be cursed because of our sin.
私たちは自分の罪の償いを自分でするべきでした。
And we were supposed to take the penalty for our own wrong.
だけれども神様をイエス様を送ってくださって、ほんまやったら私たちが負わなければ、当然負わなければいけない私たちの罪をイエス様に乗せたんです。
And so the sin that we were of course supposed to pay for was paid for by Jesus instead.
罪のない方が私たちの代わりに罪となられたんです。
So a man who had no sin became sin for us.
それはイエス様の義のアイデンティティが私たちのものになるためです。私たちが義人となるためです。神の目に OK となるためです。
In order for his righteousness, his righteous identity to then be transferred back upon to us.
だから私たちは胸を張って天国に行けるんです。
So we can proudly, confidently go into heaven.
それは私たちの心のどこかに神様がもうスタンプを押してくれてるんです。
Because we have God's stamp of approval on our hearts.
罪の支払いは済みました。支払い済みっていうスタンプです。
the stamp that everything is paid for, everything is done, you've paid everything, you've got your ticket.
だから安心して私たちは天国に入ることができるんです。
So we know with, you know, with confidence that we can go into heaven.
安心して神様との関係に入ることができるんです。
We can have relationship with God with confidence.
神様は私たちに素晴らしいことをしてくださいました。私たちのために働かれました。過去形。
So we know that God worked amazingly for our own good when we, through the cross.
でもそれだけではなくて、神様は今も良いお父さんとして一生懸命働いてくださって、私たちのために働いてくださってね。
But we also know that God is working for us now.
病を癒されることがあります。
He's healing our pain.
問題の解決の糸口を見せることがあります。
He's showing us, the solution to problems.
困った人間関係を癒してくれることもあります。
Healing broken relationships.
それは何でですか？神様は良い神様で、良い神様はあなたのために働かれる神様だからです。
And why is that? It's because He'sGood. He's a good father, and he's working for our own good.
それが神様の、あの、働くパパとしてのプライドなんです。
And so that's the pride of a hard-working dad, and that God is our hard-working dad.
Okay, 神様が誰のために働くか分かったわ。
Okay, so we know who God is working for. He's working for us.
神様はどこで働いてんの？
Well, where does God work? Where?
神様の職場はどこなんですか？
Where's God's, you know, place of work?
Okay, 二つ目見てみましょう。神様は私たちの内側に働かれます。
God works in you.
つまり私たち自身が神様のオフィスなんです。職場なんです。
So, we are God's office.
まあ、それだ。ちょっと言い過ぎかもしれないけど、あなたは自分の内側を見てください。どんなものが見えますか？
What do you see when you look inside you?
つまりあなたが今見たときに自分が汚れてるなときっと思ったと思います。
You probably realize that there's some messed up things in there.
それは神様があなたを本当にそうあってほしいと思う姿ではありません。
And that is not how God wanted it, how God wants it to be.
あなたは歪められてるんです。
You are twisted, you're, we are bent.
なんで歪められてるか、それは皆さんの自己中心的な罪の思いによって歪められてます。
Because we are born in sin, we're born in this selfishness that bends us and twists us.
それだけではなくて、周りに罪人がいっぱいおる状態で生活してるから、その人たちに傷つけられることによって、私たちの心が傷ついてます、内側が。
And as if that wasn't enough, there's everybody else around us is twisted and bent, and so they hurt us by what they do selfishly.
テレビや、あの、ネットの間違った、間違った情報を頭に入れることによって私たちは、本当に心も考え方も歪められてます。
And we get twisted and bent, you know, ways of thinking from the world through the media, through different influences.
でもそれが正しいと思って行動するから自分の間違った行動によって自分たちが傷つくんです。
And but we follow that wrong way of living, and then we only end up hurting ourselves.
そして神様はその傷つく私たちをほっとかないんです。
And so God can't just leave us alone like that.
神様は私たちの内側に働こうとされるんです。
He's going to have to go inside there, and he's going to have to get to work.
あなたを癒します。
To heal us.
あなたを回復することができます。
To release us from what we're doing.
あなたの内側に健全な人格を立て上げることができます。
To make a perfect character that he wants to build.
どんな困難の中にあっても健全な信仰を持って生活できるようにあなたの内側に神を愛する心や神を信じる心を立て上げます。
God wants to build up in us a heart that loves Him and trusts Him in the midst of all kinds of circumstances.
聖書は言います。あなたがイエス・キリストを自分の主として信じるならば聖霊があなたの内に宿り、その方があなたを内側から変えると。
And so it says that in the Bible, if we accept Jesus, that the Holy Spirit comes to live in us and He works in our hearts and changes us.
Okay, でもよく考えてみようさ。なんで神様はわざわざで私たちの内側に働きはるの？
So why would God want to make us His office? Why would God want to work in us?
なんか神様が私たちの内側に働いてなんかええことあんの？神様にとって。
Is there some benefit to that?
それはめちゃくちゃあるんです。
Yes, there is.
なぜ神様は私たちの内側に働くんですか？
Why does God work in us?
それは神様は私たちを通して働きたいからです。
Because God wants to work through us.
これめちゃくちゃです。神様は私たちを通して働きたいから、 私たちの内側に働くんです。
God works in us so that He can work through us.
あなたの内側に働いて、あ、よかったね、いい人になってって、それだけじゃないんです。
You know, God's not content with like, hey, I worked in you, you're a good person now, isn't that great?
あなたを通して神様がやりたいことがあるんです。
God wants to do something.
もっと言いましょう。あなたを通して、そしてあなたの変化を通して、神様はご自身を世界に示したいのです。
God wants to show who He is through the changes that are happening in your life, in your heart.
じゃあ今度考えてみましょう。神様の労働時間を考えてみましょう。いつ神様働いてるの？
So, you know, let's think about God's, you know, employment time. Like, when does He work? What's his, how long's his shift?
あのね、あの、神様が働いてる場所は分かった。うちが、私たちの、うちが。
Okay, God's office is my heart. Okay, He works here.
働いてる時間。まあ、で、僕らが思うわけ、神様がこういう風に働いてほしいなと思うわけ。例えば、皆さん手術を受けたことがありますか？
Okay, you know, this is how I want God to work in me. Have you ever had an operation, maybe surgery?
大きい手術ってさ、麻酔ってするやんか。
And so, you know, if you have a big surgery or something, you have to get the anesthesia.
ほんで、手術の前になったら、もう心配やわ、どうしようかな、思って、ふみさん祈ってとかって言うてんねんけど、なんかガスを吸ったり注射されたら、ふーって寝てしまって、次起きた瞬間は、もう手術が終わってるっていうふうになるわけ
だ。I mean, you know, when you do that, when you take the general anesthetic, I mean, you get the full body thing, right? You just take, you suck in the gas, or you get, you know, the IV or whatever. You're knocked out, you wake up,The operation is finished.
そしてお医者さんが来て、あなたの手術成功しました。あなたは元気になりましたという。
You get the doctor and he says, "Hey, everything's great. It all worked out."
私たちもそれを願うんです。私たちの内側がめちゃくちゃやねんけど、私たちが寝てる間に神様が私たちの内側に働いて、大きい目が覚めたらあなたいい人になってるよかったねって。
Wouldn't that be great if, like, God, you know, you went to bed and God's like, "Okay, you're really messed up. I'm going to work in your heart." And you wake up and like, "Now I'm a new person. I have good character now."God worked in me.
実際と神様は私たちの寝てる間に働くわけじゃないんです。
God doesn't work in us that way. He doesn't put us to sleep and work in us.
じゃあ神様は私たちの内側に働くとき、どんな風に働くんでしょうか？
How does He work in us?
どのようにして私たちの内側に愛を立て上げるんでしょうか？
How could God want to develop love in us, for example?
考えてみましょう。例えば、ヤスハがに、神様がヤスハちゃんに愛を学んでほしいと思ったら、どういうふうにしますか？
So if God wants Yasuha to learn more about love and loving, how would he do that?
そうだ、ヤスハがいつもラブラブな気分になるように、もう365日毎日バレンタインデーにしようって言って、そうやって働いたヤスハが愛を学びますか？
So maybe God would make every day, you know, Valentine'sAnd just show his love and give some chocolates or something to her.
学ばないよ。
No, she wouldn't learn love that way.
どうやって神様はヤスハに愛を教えます。
How is he going to build up love in her heart?
彼女が愛しにくい人を神様がヤスハの周りに置くことによって彼女は愛を学ぶわけです。
He's going to send people who are very unlovable around her, so she's going to have to learn how to love them.
神様があなたの内側に忍耐を立て上げたいとき、
If God wants to build up patience in you, how does He do that?
忍耐を得るためにはっていう本を神様私読んどきやと言わないんです。
He doesn't pass us a book, the book on patience. Here's the manual.
そうではなくて、あなたの周りにムカつく人を置くことによって、神様はあなたに忍耐を教えます。
He's going to give you very difficult people around you that you have to deal with and have patience with. That's how He teaches patience.
そしてそれが神様があなたの内側に働く方法なんです。
That's how God works in our hearts.
なんでですか？それはあなたを通して最終的に神様が働きたいからです。
Because God wants to work through us to show who He is to others.
そして神様が私たちに与えてくれたこの聖書の中には神様がに内側に働いてもらったっていう人の話が山ほどあります。
And so in the Bible there are tons of examples of people who God worked in.
ヨセフという人もその一人です。
Joseph, for example.
モーセという人も一人です。
Moses.
今日はダビデという人の話をしたいと思います。
I'm going to talk about David today.
ダビデという人の話はサムエル記というところに書いてるんでめっちゃおもろいから自分で寝る前に読んでください。
Okay, so it's really interesting, the story of David. It's actually quite long, but you know, it's in Samuel, 1 Samuel. So if you have, you know, time, you know, go back and read it.
多分イエス様以外に 彼が多分聖書で最も有名な登場人物です。
I mean, other than Jesus, you might say that David is one of the most famous biblical people.
なんで有名かというと、彼はイスラエルの王様になったからです。
Because David was a king of Israel, probably the most famous king of Israel.
でも、もともと王子様やったわけちゃうねんで。
But you know, before he was king, he wasn't a prince.
もともと彼は羊飼いのお家に羊のビジネス、羊の毛のビジネス、セーターとかウールのビジネスをするお家に生まれました。
But actually, he was just a humble shepherd. He was from the family business. They were shepherds. They were, you know, into the clothing business or whatever.
まあ、もうめちゃくちゃリッチやったいうわけじゃないやから、ないと思うけど、きっとアッパーミドルクラスやったと思うね。なん中産か中上ぐらいの感じだと思います。
They weren't rich, but they were probably, you know, like upper middle class. They did okay. They had a business.
でも神様のご厚意によって彼の人生はスーパーサクセスストーリーになるわけです。
But you know, thanks to God's intervention, this guy was like super successful.
まず神様が彼のために働かれました。
God worked in him.
彼が得意な、
sorry, God worked for him.
彼には得意なことがありました。音楽が得意だったんです。
So God worked for him. He had a good talent. He had a music talent.
だからその当時の王様サウル王の宮殿のバンドのメンバーになりました。
And so he people heard about him. He was good with, you know, playing music. He became a member in Saul's personal private band.
そしてまたたまたま彼はそのバンドのメンバーからサウル王の軍隊の兵隊になったんです。
But then, you know, kind of suddenly through a couple of events,He became a member of the army of Saul.
そしてたまたまチャンスが来て戦争の英雄になることができました。
And not only that, but this kind of escalated, and then he became the leader of the army.
そしてその戦争で英雄になってヒーローになって、今度は最終的には20代前半でイスラエル軍の将軍になったんです。
So he was winning all these campaigns and he was very successful. He became the general of the army.
サウル王とダビデ、どうぞ写真見てください。サウル王とダビデ、どこに行っても連戦連勝でした。王様がハンサムな若い将軍を使ってその場所一帯を征服していたんです。
And so, you know, Saul is kind of using David to, you know, go through and David's real handsome there and young and he can win all these wars for Saul.
若いダビデではどこに行っても戦争で勝ちました。
And so, no matter where David went, no matter who he fought, he was just undefeated. He was so strong.
ほんで、ダビデ王はあまりに王様に気に入られたので、最終的にはその国のお姫様と結婚したんです。
And so, Saul, you know, he loved David. He thought he was great. He was really popular. He even gave his daughter in marriage.
もうシンデレラストーリーやんか、これ。シンデレラストーリー反対バージョンやん。
It's like Cinderella story with opposite gender.
ほんで、ハンサムで。
I mean, the guy's handsome.
人気があって、ヨン様みたいにダビデ様って女の子に言われるような。
And the girls who really loved David.But oh, he's so handsome.
もう国のアイコンやったんです。
He's the icon. He's the idol of Israel.
なんで神様はそんな風にダビデにご好意を示したんでしょうか。
Why did God work so much for David?
それは神様にはゴールがあったんです。
Because he had a goal.
このダビデを王様にすることによって、そして最終的にはダビデを通して神様が世界に自分がどのような方であるかを示したかったんです。
Because he wanted to showwho he was through David's life as a king.
そして最終的にはダビデを通して救い主を世界に送りたかったんです。
God also had plans for a bigger plan for sending the Messiah through David's lineage.
だから神様にはやらなあかんことがあったんです。
But so in order to accomplish that, God has to do something.
彼はどんだけ頑張っても普通の良い青年でした。
I mean, you know, even though he tries hard, he's still just a boy. He's just, you know, maybe a good boy. But...
王様になるためには彼の内側に王様にふさわしい人格が備わる必要があったわけです。
But how do you make him into a great king? How do you give him the character of a great king?
じゃあどのように神様はダビデに王様にふさわしい人格を与えたんでしょうか。
So how is God going to work in him to make this happen?
どのようにして神様は王様にふさわしい品性をダビデに与えたんでしょうか。
How did he give that great character to David so he would be able to be a great king?
ダビデがふかふかのベッドに寝てる時に夜中に神様がダビデの中に入り込んで手術をしたんでしょうか。
Did God, you know, come down and while David was sleeping, go into his heart and do some heart operation?
違います。
No.
彼は 想像に絶する困難を通して神様はダビデの内側に働かれるんです。
God worked in David's life through some unbelievable, difficult, hard events that happened to him.
このハンサムな将軍であるダビデの話には続きがあります。
So this young, handsome, popular guy, everything's going well, but you know, there's more to the story.
彼はあまりに人気が出すぎて、あのサウル王が嫉妬し始めたんです。
So because he was so popular, of course, Saul started to get jealous.
うん。で、結局あまりにも嫉妬しすぎて、お前も軍隊の将軍やめろ、お前クビやいう話になったんです。
And so then he, you know, removed David. He got so jealous, he removed him from the army as being the general.
で、それだけじゃなくて、クビだけじゃなくて、暗殺部隊にもうお前らあいつ殺せって言って。でダビデを殺す命令が王様から出たんです。
And not only that, but then he gave the orders to kill him. Find David and kill him.
サウル王はダビデにとって最悪な上司でした。
I mean, Saul is the ultimate bad boss.
Okay, 皆さん最悪な上司を持ったことがありますか？
Ever had a bad boss?
って言うたら多分この、部屋の 80% ぐらいの人が手を挙げると思うよ。
About 80% of you would probably raise your hand.
うん。あなたをいじめて嫉妬し、あなたの成功を願わなかった上司と一緒に仕事したことがありますか？
Somebody who was, you know, maybe they were jealous of you, they were angry at you, they bullied you.
どっちかって言ったらあなたが失敗することを望むような上司。
They wanted you to fail.
なのにあなたが成功したら自分がそれ成果を横取りするような上司。
But if you succeeded, they would take credit for it.
ダビデにとってサウル王はそのような上司でした。
Well, you know, Saul was just like that.
それだけじゃない。サウル王は暗殺部隊を送ってダビデを殺そうとしたんです。
But you know, it doesn't. I mean, you know, the ultimate bad boss. He didn't just want to fire him. He wanted to kill him.
うん。そしてダビデはもうその都会の町から命からがら一人でバッグ一つで逃げ出したんです。
And so David, you know, had to run away just with nothing. You know, he had to run out into the wilderness.
この間まで軍隊の将軍で若い人気者でふかふかしたベッドに寝てたのに、いきなりホームレスの放浪者になりました。
And suddenly he's instead of laying on a, you know, comfortable bed, he's out there, you know, just sleeping on the ground. He's roughing it.
いろんなところにかくまってください。僕追われてるんです。かくまってください。すみません。一晩でいいから止めてください。言い続けたんやけど。
He tried to go to different people, family members, friends. You know, please, you know, keep me here for a while.
まあ優しい人はなんか3日とか1週間とかきっと止めてくれた人もあったやと思うんです
けど、 maybe they could keep him for about a week or so, but
どこに行っても安全じゃなかったんです。
But you know, there's no safe place.
どこに行っても王様の軍隊が自分を追っかけてきました。
Because the army is coming after David.
そして彼の最後の選択肢は森の中に隠れたり洞窟の中に隠れたりすることです。
The only thing that he could do, he couldn't stay with people. He had to go out into the wilderness and run away from everybody.
じゃあ皆さん考えてください。ダビデが一人で洞穴の中に住んでた時、たくさん の兵隊に追われて一人で住んでた時、どんな祈りを神様にしてたと思いますか？
So when he's out there in the caves and in the wilderness, what kind of prayers do you think David prayed during this?
ちょっと考えたらすぐ分かって、神様助けてください。
Of course, God help.
何をしておられるんですか？
What are you doing, God?
神様どこに隠れておられるんですか？
Where are you, God? Where are you hiding?
そう思って隠れ家から隠れ家を転々としてダビデは生活するホームレスになったわけです。
And so, you know, moving from place to place, he's just thinking this, he's feeling this towards God. What's going on?
そして最後に来た場所がエンゲディという場所でした。
And the last place he ended up was a place called エンゲディ。
読んでみましょう。第1サムエル記の23章かな？23章にこういうふうに書いてあります。ダビデはそこから登っていって隠れていてエンゲディという場所に住んだ。そしてサウル王がペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいますよというスパイからの報告が知らされた。そこでサウル王は聞いてね、イスラエル全体から3000人の衛星を得り抜いてエーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。
And David went up from there and lived in the strongholds of En-Gedi. After Saul returned from pursuing the Philistines, he was told by spies, David is in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 able young men from all Israel and set out to look for David and his men near the crags of the wild goats.
Okay, 皆さん考えてください。皆さんが犯人として追われているとします。
Okay, you are a criminal on the run.
そして追っかけてくるのは3000人の訓練を受けた自衛隊員です。
3000 well-trained troops are looking for you.
そして彼らが見つけたらあなたを逮捕して連れて行ってくるなんてことはしません。その場でボーンって殺して首を切ってその首だけ持って帰るんです。
And so they're not going to arrest you and read you your rights. They're going to shoot you, kill you, whatever, stab you, cut off your head and take your head to Saul.
Okay, 3000人やで。
3000 people.
訓練を受けた兵隊やで。
Of able-bodied troops.
それでそんなんに追っかけられて寝れる？
Do you think you can sleep peacefully at night?
一番奥でやっても寝れる?
Do you think no matter where you are, you can sleep peacefully?
ダビデには逃げ道がなかったんです。
So David wasn't able to really go anywhere.
最後に行き着いたところはエンゲディという場所です。
He ended up in this place called En-Gedi.
僕はそこに去年の7月に行ってきました。
And I actually went there last July. I was able to visit.
エンゲディというのは鹿の泉という意味です。
And En-Gedi means spring of deer.
見てみましょう。滝があるねんな。滝があって、あれはダビデの滝と今は言われてるんやけれども、ちょっと水たまりがあって、今では観光地でちょっと足つけて、僕も靴下の足つけとったけど、そういうことができます。
And so, this is a picture of En-Gedi, and then there's this big waterfall, which is called the Waterfall of David. And you can see all the water and the puddle, the pool below.
そして、この周りには、たくさんの崖があります。崖の写真見せてください。こういう崖に囲まれています。
And all around there is this rocks and rocky crags and just a mountainous atmosphere.
そしてその崖にはたくさんのほら流れます。多分100や200や300以上あると思います。
And so there's tons of tunnels and caves in these rock formations.
僕はその辺を歩きながらここにダビデがおったんかな、ここでダビデが寝とったんかなっていうふうに考えながら見ました。
I was kind of going through there and just thinking, you know, maybe David slept in this cave. Maybe he was in this one.
そして朝になったら鹿が水を飲みに来るんです。
And so in the morning, the deer come down from the kind of the top of the mountain or the rocks, and they come down and get a drink of water.
そしてその鹿が飲みに来るからちょっと見ようかなと思って、見に行ったら鹿がやばいと思って岩肌をダダダダダダダダダ登っていって山の上でもうふみお前ここに来られへんやろ俺は安全やみたいな風になるわけです。
And so I was trying to get close to them, and they would, you know,somehow, amazingly, make their way up all these rocks, and they're like, okay, Fumi's not going to get me now.
それがエンゲディです。
That's En-Gedi. That's what it's like.
それ以外何もないね。
And there's nothing there other than that.
Okay. ダビデはインターネットもなかったよ。iPhone もなかったよ。
You know, David didn't have internet. He didn't have an iPhone connection.
わかってることは、3000人の兵隊が自分を追っかけて見つかったら殺せるということです。
He knew that 3,000 people were after him and they were going to kill him.
やることは何ですか?
What are you going to do every day? All you're going to do is watch deer all day.
そして彼はこういうふうに歌を読みました。
And so he wrote a poem. He wrote a song.
詩編の42編にこういうふうに書いてあります
。Psalm 42.
鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いてます。じゃあ、いつなん神様、いつになったらあなたは現れてくれるんですか。いつ私は行って神様の前に出て、ああ、やっと会えたと言えるんですか。
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God?
心が乾ききって、鹿が水を飲みたいから言って山の上からダダダダダと降りてきて水を飲むって、そんな感じなんです。僕の心はカラカラなんですと、ダビデは歌ったんです。
David said, you know, my heart is dry. It's just like these deer coming down for a drink of water. I need God. I need something here.
そして彼は言いました。いつになったら神様助けてくれるんですか?
And when am I going to meet with God? When am I going to find him?
いつまで隠れてるんですか?
How long is he going to hide from me?
いつになったら現れてくれるんですか?
When is he going to appear?
僕がやることは涙を流しながら鹿を見ることだけですか?
And so all I'm doing is like crying and watching deer all day.
そして3節読んでみましょう。私の涙が昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神様どこにおんねん、お前が信じてる神様、偉そうなこと言ってたけど、お前の神様どこにおんねんと、私が言う間に、私は自分の涙を食べて生活してました。私は、そういう時には、いろんな昔のことなどを思い起こして、 例えば私の前で心を注ぎ出しています。私があの人たちと一緒にいろんなとこ行って、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う人たちと共に神の家に昔行ったなぁとかって思い出に浸るんです。
My tears have been my food day and night, while people say to me all day long, Where is your God? These things I remember as I pour out my soul.How I used to go to the house of God under the protection of the mighty one with shouts of joy and praise among the festive throng.
ダビデは言います。僕が食べてたのは涙だけです。
You know, the only thing I had to eat was my tears.
それくらい涙を流しました。
Man, that's how much I was crying.
もしかしたら皆さんも今そうなのかもしれません。
Maybe you feel that way or you felt that way.
でも神様を信じてやっていこうっていうちょっとした気持ちがあるんやけど。
And then, you know, you want to trust God, you want to follow God.
ダビデもそうやったと思います。
And David did.
でもそういうダビデに、ダビデお前が信じてるんだ、神様どこおんねん、お前今ホームレスやないかって言われるんです。
But then, you know, somebody starts teasing him, like, hey, where's your God? Why are you homeless?
お前の神様どこおんねん。
Where's your God?
っていうか、ダビデこう思ったはずです。っていうか、それ俺がしたい質問やねん。
And, but David's thinking, yeah, that's the question I have. That's what I was asking.
神様どこにいるんですか
Where are you?
で、答えがないんです。
There's no answer.
ほんでそういう時に思い出すのは何ですか
And so all he can do is, you know, think back to the good old days.
僕は昔クリスチャンで楽しかったな、教会行くの楽しかったな、あいつら友達と一緒になんか日曜日になったら楽しい、教会行って歌うとったなって思うわけです。
Oh man, it was great. We used to go to church and we had great friends and we used to worship.
で帰りにフェロシップタイムでスターバックスであのフラペチーノみんなで飲んだなとか。
And we all had a frappuccino at Starbucks afterwards and hung out. That was great. Those were great days.
でも今それができませんって。
But I can't do that now.
神様どこにいるんですか
God, where are you?
助けてください。
Help me.
彼がダビデはどこにも出口がなかったんです。
There's no way out for David.
ダビデの目に神様が働いてるとは見えませんでした。
It doesn't look like God's at work doing anything.
その時神様はどこにいたんですか
Where was God at that time?
その時神様は何をしてたんですか
What was he doing?
ダビデの目には隠されていました。
He was hidden from David's eyes.
だけれどもダビデはそのエンゲディの、あの谷で鹿を見ながら、岩山を見ながら、滝の音を聞きながら自分を訓練してたんです。
But at that time, David was training himself. He was undergoing a discipline when he was hiding out there in En Gedi.
誰も励まして頑張れよと言ってくれない立場に立った時に自分を励ますっていう練習をしてたんです。
And he learned maybe for the first time how to encourage himself in the Lord when there's nobody around him to encourage him.
国のトップに立ったら自分が落ち込んだら誰も励ましてくれません。
You know, nobody's gonna build you up when you're the on top. When you're the king of the country, nobody's gonna pull you up, so you gotta do it by yourself, right?
彼は自分を励ましてたんです。
He had to actually encourage himself.
こんな風に ご説見てみましょう。
Like this.
でも我が魂をよく聞いて、なぜお前はそんなにうだられているのか、私の前でなんでそんなに思い乱れているのか、私の魂よ、神を待ち望め、私はこんな状態でエンゲージで鹿を見てるだけかもしらんけど、なおも神を褒めたたえますと言いました。
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
彼は自分を励ましたんです。
He encouraged himself.
僕はこんな状態になっても決して諦めない。
So I'm in this situation, but I'm not going to give up.
神様がおらへんような気がするけど。
It feels like God's not here.
うん。だけれども僕の魂ががっくりしたままでええとは思わないってパンプアップしたんです自分は。
But I gotta pump up myself. I'm gonna talk to my soul. Hey soul, get with it.
うん。ダビデがもう涙を流すしかできないギリギリのところで神様何してたんですか？神様はダビデの内側に働かれてたんです。
So what was God doing and where was he? Well, God was at work in David. He was working in David's life.
神様はダビデの内側に何を作ってたんですか
What did he make in him, create in him?
神の国を司る王様の品性を 立て上げてたんです。
He was building the character that was necessary for David to be a king.
もしかしたらあなたが今ダビデのように傷ついて傷んでるかもしれません。
Maybe you're hurt. You're going through a hard time right now.
そして皆さん神様どこにいるんですかと思ってるかもしれません。
Maybe you wonder where God is in all of this.
神様が怠け者で何もしてない神様のように見えるかもしれません。
Maybe it feels like God's just lazy. He's not doing anything.
神様働いてないんでしょうと思うかもしれません。
God's not even working.
どこかへお父さんやねんって。
What's the Who's this good God? This good Father?
天国で寝てるだけちゃうんかい。
Isn't he sleeping? Maybe he's sleeping in heaven.
いやいや、神様は今にイエス様が言いました。神様は今に至るまで働いておられます。
No, God's always at work, as Jesus said.
あなたの内側に働いてるんです。
In you, he's working in you.
そのエンゲディの経験の後、ダビデの人生はどうなったんでしょう。
So what happened after Engedi?
まあいろいろあってサウル王が死んだんです。
A lot of things happened, but you know, basically Saul died.
ほんなサウル王が死んだら、じゃあ次王様誰になってもらう、誰になってもらうという話ね。
Who's going to be the next?
ほんなこれはダビデさんになってもらうな。
Everybody said, well, David should be, of course.
そしてダビデはあれよあれよという間にイスラエルの王様になってます。
And then suddenly David becomes the king of Israel.
そして素晴らしい形で国を導きました。
And he led, you know, in God's ways, he led the nation.
神の心にかなう男と呼ばれました。
He's a man.Man after God's own heart.
もちろん彼はパーフェクトな人ではありませんでした。彼は子育ての失敗をしました。
He wasn't perfect though. He didn't raise his kids well.
そして不倫の罪も犯しました。
He committed adultery.
国のリーダーとして政治的な判断ミスっていうのもありました。
He made mistakes, political mistakes.
でも彼は王として一番大切なことをしっかりやったんです。
But one of the things that he did really well as king,
彼は人々の心に神様を豊かに描き出しました。
He really, showed who God was, you know, very clearly to people's hearts.
そして神様を礼拝する大切さを人々に教えました。
And it showed the importance of worshiping God.
たくさんの歌を書きました。
He wrote a lot of songs.
そして私たちが今日この部屋で歌っている歌の半分ぐらいはダビデが作った歌なんです。
And so, you know, like half of the songs that we even sing here in this room today are written by David.
神様は彼を通して素晴らしい働きをされたんです。
After God worked in him, God worked through him.
どうしてダビデは役に立つ人になったんですか？
How did he make David into this useful guy?
神様がおらんとちゃうかと思ってたあのエンゲディのあの泉ので鹿を見てるときに神様はダビデの内側に働いてたからです。
He had to take him to Engedi. He had to take him to that time of trial and testing.
僕ははっきり言います。神様はあなたの内側に働いてます。
God is working in your life.
あなたが気づいてないかもしれんけど。
You don't realize it, maybe.
でも神様はあなたの内側に働いてます。
But God is at work.
そしてダビデはじいさんになって自分の人生を振り返る時がありました。
But David, you know, he got old and then he started looking back on his life.
王様になって王様引退して自分の人生を振り返った時にダビデの頭の中にあのエンゲディのあの泉の経験、あの鹿のイメージが頭にポーンって浮かんできたんです。
And so he's kind of, you know, thinking back on his life, almost like writing a memoir.
そして彼は歌が得意だったからこういう歌を歌ったんです。
And then at the end of his life, he made this song.
読んでみましょう。第2サムエル記22章か23章か22章か31節こう書いてあります。神、その道は完全。主の御言葉は純粋です。主はすべて彼に身を避ける者の守りであり盾です。誠に僕の主の他に誰が神様ですか？私たちの神の他に誰が救いの岩ですか？この神こそ私の力強い砦でした。私の道を完全にされて私を導かれました。そして、エンゲディのことを思い出したんやろな。彼は私の足をあの鹿のよう、鹿の足のようにし、私を高いところに立たせてくださったのですと言ったんです。
As for God, his way is perfect.The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in him. For who is God besides the Lord? And who is the rock except our God? It is God who arms me with strength and keeps my way secure. He makes my feet like the feet of a deer, and he causes me to stand on the heights.
どうぞ、写真を出してください。あの崖の上の鹿の写真を出してください。
Look at this deer climbing the mountain.
ダビデは一番辛かった時、毎日鹿が川の水を飲みに来て、 そして終わったら山を駆け上がっていくのを見てたんです。
So David remembered, you know, the deer coming down for a drink of water, and then they would go right back up the rock.
ちょっと近づいてもっと詳しく見ようかなと思ったら、ドドドドドと登っていくわけです。
He tried to, you know, get close. Maybe he would try to catch him for something. I don't know. But they would just run away, you know, right up the rock.
安全な高いところに登ってしまうんです。
And they would get into a safe place.
ダビデは思ったことでしょう。あの強い足が欲しいですって。
And he was thinking, you know, he makes my feet like the deer. I want that feet. I want that kind of feet.
多分ダビデは同時にこういうふうに祈ったでしょう。神様、私の人生を平らにしてください。問題がないようにしてくださいと何度も何度も祈ったでしょう。
Probably David prayed this prayer of just, Lord, would you just make it easy? Would you solve my problems? Would you make my way smooth?
聖書を読んでみると何がわかりますか。神様はダビデの祈りに応えてダビデの人生を問題なくフラットな平らな道にしましたか。
Now, if you read the rest of David's life, did God just answer his prayer? Did he make the rest of his life easy and flat?
そうではありません。神様は別のものをダビデに与えたんです。
No, he gave him something else.
何を与えたんですか。
What did he give David?
短の足を与えたんです。
Strong feet like a deer.
強い足を与えたんです。
Nimble feet like a deer.
皆さんに考えてほしいことがあります。皆さんはどうですか。困難の中を歩んでいっているんだったら、あなたに必要なものは何ですか。
So think about when you're going through pain, when you're going through trouble, what do you need?
私たちの最初の答えはそれは平らな何の意思もない道ですと言うでしょう。
We always say, we always want the smooth path. Oh Lord, just take away the obstacles, make everything easy.
だけどもあなたが困難をあの中に、いるときに神様は代わりにあなたに目近の足をくださるんです。
But instead, God wants to give us strong feet like a deer.
あなたの内側に働かれて目近の足、鹿の足をあなたにくださるんです。
He works in us to strengthen us, to give us those strengthened feet like a deer.
それはなぜですか？
Why?
あなたの人生の次のステージであなたがこの鹿のように高いところに歩むためです。
He does that now in the midst of trouble so that you can ascend the heights in the next stage of life so that you can, you know, succeed.
痛んでいますか？神様が隠れてしまって、隠れんぼして出てけへんやん神様って思ってますか？傷ついて痛んでも神様に従うのやめようかなと思ってるんじゃないますか？
Do you ever feel like, you know, where is God in all of this? And is he just hiding? Is he playing hide and seek with me?
覚えてください。神様隠れんぼしてるのちゃうねん。
God is not playing hide and seek with you.
神様どっか行ったの違うんです。
He's not off somewhere.
神様は働いておられるんです。
God is in the office. God is at work in you.
あなたの内側で働いておられるんです。
In your heart.
あなたの足を目近の足にしてるんです。
He's making your legs stronger.
だから皆さん今日のポイント一つだけね。
So, you know, today's point is really one thing.
私たちは何を求めて祈りますか？
What do we usually pray for?
何の問題もない平らな道ですか。
Don't we pray for the smooth path? Oh Lord, just give me the smooth, easy way.
私たちは平らな道を祈りません。
But we're not going to pray for the level path.
そうじゃなくて強い足をくださいと祈ります。
We need to pray instead for having strong feet, like a deer.
平らな道ではなくて強い足を祈り求めましょう。
Pray for a strong feet, not a flat road.
強い足。
Need strong feet.
強い足。僕の現在までの人生を見ていくと、人生の中で行き詰まったことというのが何回もあります。
I've had some really rough times, you know, thinking, reflecting on, you know, everything until now.
そして今ももしかしたらそうかもしれません。
And even now, it's, you know, there's some struggles.
で、僕は抜け出そうと思ってるけど、なかなかそのスランプっていうか、ディプレッションというか、がっくりした気持ちから抜け出せないなというふうに思ってます。
And so sometimes you just want to get out of the slump, the depression, or whatever, but you just can't sometimes.
何度かみんな、教会の人に、僕がそれを打ち破ることができるように祈ってくださいと言ったこともあります。
And, you know, many people have asked me to pray for them when they're stuck in that kind of thing.
でも僕はまだエンゲディにいるような気分なんです。
But I really feel like I'm in an En Gedi.
ということは皆さん教えてください。僕の神様は僕のこと気にしてないということですか？
And so if I'm in En Gedi, then please tell me, please teach me, am I, you know, is God somewhere else?
僕の神様は祈りに答えないってことですか?
Is God not answering my prayer? Is that the problem?
てか僕らの神様は天国で昼寝してて、レイジーで怠け者なってことですか?
Is God like taking a nap? Is he lazy? What's going on?
そうじゃないよね。神様何してるんですか?
What is God doing in these times?
皆さんに僕に言ってほしいです。ふみさん、ふみさん、あなたがどんな痛い状況の中におっても、神様はあなたの内側に働いてるよって言ってほしいんです。
But I would want you to say to me, hey, Fumi, you know, God is not somewhere else. He is at work in you right now.
同じように皆さんに言いたいと思います。
And I would like to say that to you too.
あなたがどれだけ痛んでいても、
even if you're under a lot of stress, if you're in a lot of pain,
あなたがエンゲディでやることだ、しかしか見てないような、もうどないすんねんいう人生を歩んでたとしても、
you're in the En Gedi, there's nothing that you can do. You're trapped there, just watching the deer.
神様は働いておられます。
God is at work.
あなたの内側に。
Inside you.
あなたに目的があるから神様は今あなたを変えようとしてるんです。
Because he has a plan for your life, that's why he's at work in you.
だから皆さんにチャレンジがあります。
So I have a challenge for you.
僕らも消費者マインドセットで生活するクリスチャンのやり方にもう慣れてしまってね、もう神様助けて、神様助けて、神様助けて、アーメンでガーって寝るだけや。
You know, we often get in this consumerism, you know, mindset as Christians, like, Lord help me, Lord help me, Lord help me, okay, good night.
でも僕は皆さんに一週間チャレンジしたいと思います。皆さんどうぞ人生の中で私の道を平らに問題なくしてくださいという祈りを一週間やめてください。
So here's my challenge to you. This week, do not ask God to make your way flat, to make your road smooth.
僕もそれやめます。
And I'm gonna not do this.
その代わりに神様強い目力の足をくださいと祈ってください。
Instead, I'm gonna pray, Lord, make my feet like the feet of a deer.
強い目力の足をください。
Give me those strong and nimble feet that allow me to ascend the heights.
Okay. 皆さんの中で今日の話聞いて、私強い足いるわ、いう人おる。
Anybody feel like, yeah, that's me. I need strong feet.
Okay. 私目力の足が必要です。
I need deer feet.
私は力強い足が必要ですという人いますか？手挙げで。
Okay. Raise it up if you feel that way.
Okay.もしそうなら僕はっきり言えます。あなたの内側に神様が働いてます。
I want to say very clearly, God is at work in you.
本当に。あなたは将来があります。
You have a future.
あなたは内側から変えられます。
You will change on the inside.
あなたはダビデのように神の栄光を表す偉大な器になるでしょう。
You'll be something great, someone great used by God.
だから神様に内側に働いてもらいましょう。
So let God do His work in you.
簡単な道を整えてもらうんじゃなくて、強い足を求めましょう。
Don't try to seek the easy path, but seek strong feet.
皆さんがそれを手に入れることができるために今から祈りたいと思います。
And I want to pray that we can have that.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、私たちはもういつもちょうだいちょうだいちょうだいばっかりの祈りしてるから、ちょっと不具合かもやけど、でもこれから一週間それやめます。
Lord, we often just say, Lord, help me and make everything easy, but we're going to give up on that.
だけどその代わりに神様、あなたに一つ願いたいことがあるんです。
We have one request.
強い目力の足をください。
Give us the feet of a deer.
強い目力の足をください。あなたがいらっしゃる高いところにスススッと登っていけるようなフレキシブルですぐターンができて岩場でもスススッと登っていけるような困難の中にあってもスススッと登っていけるようなそのような強い足をください。
Give us those feet that are nimble, that are quick, that turn, you know, on the stone so skillfully so that we could ascend the heights in the midst of troubles and trials that come into our lives.
神様、ここにはいろんな強い足を必要としている人がいます。ある人は忍耐が必要です。
Lord, I know there's different types of things people need. People need that kind of patience.
ある人は自分の体の痛みに耐える力が必要です。
And some people need just the ability to withstand the pain that's in their bodies.
ある人は許しを学ぶ必要があります。
Others need to learn forgiveness.
それが何であったとしても私たちは強い目力の足が必要です。
But there's so many things, Lord, so many areas of our lives, we need a strong feet.
神様、私たちは今週1週間あなたに平らな道をくださいとは祈りません。
And so we're not going to pray for the easy way this week.
その代わりあなたに強い足を与えてください祈ります。
But we're going to pray to be strengthened instead.
強い足を与えてください。
Give us those feet like a deer.
強い足を与えてください。
Strengthen our legs, Lord.
あなたがそれをしてくださることを私たちは知っていますから感謝です。
We know that you will, and we thank you for it in advance.
強い足をください。
Strengthen our legs and feet.
強い足をください。イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
みんなで歌いましょう。鹿の歌。谷川の流れを
谷川の流れを慕う鹿のように主よ我が魂あなたを慕うあなたこそ我が盾あなたこそ我が力あなたこそ我が望み我は主をあ
OK, 皆さん右で出して自分の足の上を置いて右で
開いて Put your hands on your legs.
させてください
On your legs.
そして最後にワンショットだけ祈りましょう神様私の足を鹿の足にしてください
Lord, make my feet like the feet of a deer.
そして私を高いところに連れて行ってください
So that I can ascend the heights.
まあ筋トレみたいやから痛いかもしれんけど
When you're training for your muscle training, it hurts.
私の足を目力の足のようにしてください。
But make me stronger.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name.
アーメン。
Amen.